今日はイザヤ書の3章と4章です。前回に引き続きというか、イザヤ書というのは全体的にですけども、イスラエルに対する警告であったり、また裁きであったり、将来起こる、そしてそのイスラエルに対する神のその最終的な計画である贖いについて、そのことについて述べています。で、1章の1節を見てみると、そのイザヤが活躍した時代というのは、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代というふうに書かれています。だから前回も学んだように、その第二列王記とか第二歴代史とか、そこら辺を見てみると、その背景がよくわかります。で、ウジヤとヨタムという人は、いい王様でした。でも、その後のアハズという王様はひどい王様でした。だから、そのイスラエルがその神に対して言い逆らっている、そういうその時代、そういうその描写が出てくるときというのは、おそらくというか間違いなくこのアハズの時代のものです。今日学ぶ3章、またそれに続く4章についても、このアハズの時代にイザヤを通して神が語られた言葉なのかなというふうに理解することができます。3章はこのユダの神に対する罪、背きと、そしてそれに対、そのユダの背きに対するユダの罪に対して神が、神の懲らしめについて書いてあります。それが3章ですね。1節から3節までをまずお読みします。誠に見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。すべて頼みのパン、すべての頼みの水、勇士と戦士、裁きつかさと預言者、占い師と長老、50人体の長と高官、議官と賢いサイクリン、巧みにまじないをかける者。で、まずその万軍の主というふうに言っています。で、特にそのイザヤ書で、この万軍の主というふうに、神について書かれていることが多くあります。イザヤ書ではね、その表現ですね。で、その万軍の主の主っていうのは黒い、太文字で書かれてありますから、もともと主っていうのは、ヤーウェ、おそらく読み方は分からないですけど、ヤーウェっていうその神の名前がここに書いてあったはずです。でも、その神の名をみだりに唱えてはならないという、律法があるので、ユダヤ人たちがそのヤーウェというこの子音は残ってるんですけども、それをどう、ここに母音をひっつけて、どうやってその発音するかということが分かんなくして、で、アドナイっていう、主っていうふうに、発音する、発音記号を下に書いてあるんですよ。で、全然意味をなさないんですけど、とにかくそういうような表記があったら、神の名前がそこにあったというふうに理解していいところです。なので、この万軍の主っていうのは、その、主っていうのは主です。主人の主です。アドンっていう名前、言葉ですけども、主の主である。万軍の主、万軍っていうのは、そのたくさんの軍勢とか、軍隊とか、それの長であり将軍であるヤーウェっていう意味です。だから、イザヤ書に使われている表現として、万軍の主っていう風になっている時というのは、この原文の元々の意味は、主の主である万軍の長、万軍の将軍であるヤーウェがこう言いましたとか、だからものすごいタイトルなんですよ。で、当時ユダは強大なその周辺諸国から、特にアッシリアからその攻められていて、彼らを恐れていました。で、アハズ王、さっき出てきたその悪い王様のアハズ王は、アッシリアが強いのは、そのアッシリアの神が強いからだと考えて拝みました。で、本来そのイスラエルに対して神ご自身がその現れてくださったんですよ。私が神だって、神は他にいないって。で、その神は万軍の主なんですよ。主の主であり、そのすべてのたくさんのその天の軍勢、御使いたちの軍勢のその長であられる方、それが神なんですよ。でも、アハゾーはその神を捨てて、別の神でない神、アッシリアの国が神として崇めていたその神を礼拝するようになったんですよ。本来人々が恐れ従い礼拝すべき神という方は、この万軍の主ヤーウェであるにもかかわらずです。 でこの方にはどんな軍勢でも打ち破る力があり、公正に人を裁く権威があるんですよ。でもこの方をアハゾをはじめユダの人々は捨ててしまったので、この万軍の主は言われると、また次のようにされるというふうに予言されています。何をするかというと、エルサレムとユダから支えと頼りを除かれるというふうに書いてあります。で、支えという言葉も頼りという言葉も基本同じヘブライ語が使われています。現象ではね。で、何が違うかというと、最初の支えというふうに訳されているものは男性形です。この頼りというふうに訳されているのは女性形です。同じ言葉でも、日本語ではないですけども、男性形と女性形があります。で、どういう意味かというと、このいかなる支えもいかなる頼りも神以外のそのものを頼りとしているもの、すべてを取り除くというふうに神はおっしゃってるわけです。だからある意味その指摘というか言い回しですよ。同じことを男性系女性系で言って、それから漏れるものはないという、漏れなくすべて取り除くということを神は言っています。頼みのパンと頼みの水、そのすべてをそれを取り除くって。レビ記の26章。レビ記の26章では、そのイスラエルの民が国を得て、それからあとその神から祝福されているのにもかかわらず、もし神に背いてしまうのであれば、神はイスラエルを立ち返らせるために、次のような懲らしめを与えますよというそのリストがいっぱい書いてあります。で、その中の一つですけども、進まないかな？出ますかね？ありがとうございます。こっちへ行けないですね。すいません。後でいいですか？助けてもらって。レビ記の26章の26節、そこのリストの一つです。私があなた方のパンの蓄えをなくすとき、神がそうなさるって。十人の女が一つのかまどでパンを焼き、天秤にかけてパンを配る。あなた方は食べても満ち足りない。だから神がそのパンの蓄えをなくすので、で10人の女性が一つの釜で、だからもう少ないんですよ。で、それを均等に分けるから、ものすごい小さいパンを。だからみんな満ち足られることがないって。だから神はそのあらかじめイスラエルの国が全然できる前に、まだその荒野にいる時にモーセを通して語っておられたんですよ。もしあなた方が国を持って、その後裕福になったとしても、もし私を捨てるんであれば、あなた方はこのような災いを受けるって。でも、この懲らしめというのは神からの。何のためにあるかというと、あ、そうだったって。もし私たちが神を捨ててしまうのであれば、神はこのような懲らしめを与えるというふうにおっしゃってたわって、思い起こさせるためですよ。私がその痛い思いをすることによって、自分のそのやってしまったこと、神を見捨ててしまったということに気がついて、神に立ち返って助けを求め、恵みをもらって、また前進することができるためですよ。神はイスラエルを完全に潰して、この歴史から全部なくしてしまうために、この警告を発してるんじゃないんですよ。現代でもイスラエルっていう国はありますし、ユダヤ人たちはそこに生きてますよ。だから私たちに対してもそうなんですけども、イエス・キリストを信じる信仰によって、このアブラハムの子孫と私たちはされました。私たちに対しても神は同じです。神は愛する子供として私たちを扱ってくださるので、私がその悪いことを、神に対して悪いことを行うと、その罪を明らかにされます。もちろんその電話とかがかかってきて、ピリピリピリってなって、神と。あ、もしもし、主よ、何でしょうか。そうやったら分かりやすいというか、あ、もうそのままなんですけど。でもそれと同じように、私たちがその自分の罪に気がつくように、物事がうまくいかないように神はしてくださるんですよ。そのまままっすぐ行ったら、あなたは痛い思いをしますよって。その私が本当に痛い思いをする痛い思いよりも少し少ない痛い思いを私に与えてくださるんですよ。私が我に返るためですよ。なんてことだって、これはちょっとおかしいって、なんでこんなうまくいかないんだって、それで立ち止まって神との関係をもう一度その確認して、あれちょっと待てよって、私は自分でそのやりたいことを今ずっとやってたのかもしれないって、神にこれ聞いてこれやってないかもしれない、そうやって神にその立ち返って、神が約束しておられる、神が用意してくださっている祝福を私が受け取るようにしてくださるんですよ。 神はイスラエルに対してそうなさったんですよ。だからこの頼みのパンも頼みの水もすべてを除くって。で、神はこの2節と3節を見てみると、パンと水だけではなくて有能な人々も除くことをイザヤを通して予言しています。第二列王記の24章の14節お願いします。で、これはそのアハズ王のもっと後の時代です。実際にバビロン捕囚に、ユダの民があって、で、ユダに住んでた人々が捕囚っていうのは連れて行かれるってことです。捕虜になって連れて行かれる。で、そのバビロン捕囚をされた時で、この第二列王記の24章の14節にはこう書いてあります。彼はエルサレムのすべて、すなわちすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や家事も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。で、ユダが神を捨ててしまったので、神はこの頼みにしてたもの、水もパンも、また人々も全部そのユダから除いたんですよ。で、これからあと少ししてこの予言が実現したわけです。パンと水がなくなると、その人の命に危険が及びます。当然。でも、有能な人がいなくなるというのは、国の命の危険です。で、国から有能な人たちが、地域でもそうですけど、人がいなくなるというのは大変です。誰がじゃあこの地域を、この国を治めるんだってことになるからです。だからその、ユダの国から、そのご飯もなくなるし、飲み水もなくなるし、少なくなっていくし、で、有能な人たちがみんな連れていかれるんですよ。そうするともう残るのは、こう、力のないというか、何もできない人たちですよ。自分たちのその生活で精一杯。だから国を回すなんて、その国を治めていくなんてできない人たちです。まあそれがそのバビロンの政策なんですけどね。そうやって荒れさせていって、で、弱くなったところをどんどんどんどんその、また捕囚をし始めるわけですよ。で、人を移し替えて、文化を殺して、で、その民族を殺して、どんどんそのバビロンという国を広げていくわけです。で、そうなったので、ユダがこの後どのように国としてなっていくかというのが4節から7節までです。まず4節をお読みします。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。その有能な人たちがいなくなってしまうので、神はその若い人たち、また気まぐれ者を立たせるって。そしてその人たちを、その人たちにユダの国を治めさせようって、それを許可したわけですよ。そうするとどうなるかというと5節。民はおのおの仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶる。無秩序な状態になるんですよ。互いにしいたげ合って、だって国の中でお互いしいたげ合ってたらその国は立ち行かないですよ。地域でもそうだし、私たちのもっとちっちゃいその友人との関係でもそうですよ。お互いがしいたげ合って文句言い合ってたら、そのうまくいくわけないんですよ。その関係というのは。本来その若者はその年寄りというか、その自分よりも年齢の上の人たちというのは、尊敬の念を払うべきですよ。まあそれが聖書に書いてある通りですよ。だけども若い人が年寄りに対して高ぶるんですよ。身分が低い人なのに高い人に対して高ぶるんですよ。そうやって秩序がなくなっていくんですよ。それは国を治める人たちが本来国を治めないといけない人たちがいなくなっちゃったからですよ。有能な人たちがいないから。だから国が無秩序な状態になってしまいます。だから秩序を保つ上で権威というのは必要ですよ。知恵も必要ですよ。別にその虐げるとか、その圧政を敷くとか、そういう話をしてるんじゃないんですよ。まあみんなその平等で、まあなあなあやっていこうじゃないかって。あ、それでは立ち行かないんですよ。秩序がなくなるから。だからその頼りの人たちが、頼りのものがなくなると、ユダは秩序を失ってしまったんですよ。私たちもそうだというふうに考えられるんですが、私たちには常に秩序が与えられるんですよ。どんなに自分がその道を失ってしまったり、そのテンパってしまって、わーとかって言って、もうパニックになったとしてもですよ。もし私がイエス・キリストに怒りを下ろしているのであれば、もし私の心や目が その神に目を向けているのであれば、私はひっくり返ることはないですよ。神を見続けている限り、この秩序というのは絶対に乱されないんですよ。でも神を捨ててしまっているので、ユダの人々は無秩序に陥ってしまうんですよ。だから私たちもこの日本に生きていて、まあ、久米島に生きていて、もしかすると今後これからももっと混乱が起きるようなその状況になるかもしれないですよ。もうその時に私がはっきりとそのイエス・キリストを信じるというその信仰の上に立っているか、私の目がその神に、私の心が神に向いているかどうか、それによって私がそのどう転ぶかというのは決まってきますよ。神を見続けている限り、私は転ぶことはないですよ。倒れてしまうことはないですよ。たとえつまずいたとしても、完全に倒れてしまうことはないですよ。たとえ倒れたとしても、神を見続けている限り、私たちがそこから立ち直れないことはないですよ。神を見続けていると、どんな状況の中にあったとしても、自分の中に秩序が与えられ、また力が与えられ、神が願っておられるように歩むことができるんですよ。でもユダの人たちはできなかったんですよ。なぜかというと、神を捨てたからです。6節と7節。その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私たちの狩猟になってくれ。この乱れた世をあなたの手で収めてくれ。その日、彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。上に立つ者がいないんですよ。正しく治めてくれる人がいないんですよ。着るものがあるという理由で、私たちの長になってくれなんて、そんな願いが来るんですよ。上に立つ者になるには、あまりにもハードルが低すぎるんですよ。しかもお願いされた者は、その願いを退けるんですよ。嫌だって。お願いだから私を上に立てないでくれって。誰も上に立って責任を取りたくないんですよ。で、上に立つ者がいない、誰もやりたくないという状況は悲しいですよ。でもユダではそうなったんですよ。神を見ないからね。神が誰を上に立てようとしておられるのか、もうそのような発想すらもないんですよ。8節から12節。神がユダを懲らしめた理由です。8節と9節をまずお読みします。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。彼らがつまずき、倒れてしまったって。彼らが、ユダの人たちがつまずいて倒れたのはなぜかですよ。神を捨てたんですよ。その土台となる神を捨ててしまったんですよ。私を強くし、私を導き、私を立たせてくださる神を捨ててしまったんですよ。なので、立つことができなくなったんですよ。そして、つまずいてここで踏ん張るんではなくて、倒れてしまうんですよ。彼らの言動が、舌と行いとが主に背いたというふうに書いてあります。神に背くというのは、もう諸悪の災いの根源ですよ。もう神にその背いているのに幸せが来るということは基本ありえません。マタイの12章、36節と37節。イエス・キリストがこう言っています。私はあなた方に言います。人は口にするあらゆる無益な言葉について、裁きの日に申し開きをしなければなりません。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって不義に定められるのです。だから自分で何を言ったかということ。口は災いのもとですけど、災いというのは、裁きの日にそれをなんでそんなこと言ったんですかっていうふうに言われるのが一番災いじゃないですか。神の前にどういうその態度で立てるかですよ。裁きって考えると怖いですよ。でも、10節。義人は幸いだと言え、 彼らはその行いの実を食べる。ユダは神を捨てました。そして神から懲らしめを受けても神に立ち返ることをしませんでした。なのでイザヤが予言したそのこと、その通りに彼らはその苦しみを味わったんですよ。彼らはその完全に滅ぼされてしまったソドムのように自分の罪を隠そうともしなかったんですよ。じゃあこの神を捨てたというユダの人々と私と何が違うかですよ。私も神に対して 100% 生きることができないんですよ。裁きっていうふうになって神の前に立って申し開きをしなければならないとかそんなこと言われたらもうなんか全身の毛が逆立つんですよ。ただでさえ僕神立ってんのに、うわーって、うわ怖いって、もうもしくはもうヘナヘナってなってもう力が入らないんですよ。裁きってこういうその言葉を聞くと怖いから、自分が不完全だってことを知ってるからです。でも十節にあるように義人は幸いだと言えって絶対に忘れてはならない事実、真理ですよ。もし私たちがイエス・キリストを信じたのであれば、その信仰が私を義と認めさせてくださるんですよ。神は私の信仰を見て、私の行いじゃないですよ、私の信仰を見てあなたは正しいというふうにおっしゃってくださるんですよ。私の行い、私の言葉、それも悪いです。それは悪いです。であるにもかかわらずイエス・キリストが十字架にかかってくださって、その私の行い、その私の言葉、そのために私の身代わりとなって私その罰を受けて裁かれて十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。そのことを信じているのであれば、神の前に私たちがその私が立つときに、木下千尋さんの裁きを受けないこの悪いことしたリストにはありがたいことに一文字も書かれてないんですよ。イエス・キリストを信じた者の裁かれるための非難するためのこのリストというこのリストはゼロですよ。真っ白ですよ。書かれてあるとしたらもう支払い済みっていう、イエス・キリストの血によって支払い済みですって、そこには私の罪を書き立てて並び立てて、私がその裁かれるためのネタっていうのはそこにはないんですよ。私を責め立てるその債務証書というのはイエス・キリストの十字架に打ち付けられてもう終わったんですよ。イエス・キリストを信じたらその信仰によって義と認められるんですよ。裁きの日にイエス・キリストを信じている者がビクビクすることはないんですよ。もちろん今まだプロセスにありますよ、救いを達成するという。だからいろんなその不完全さを自分でその確認するときに、ああやばいやばいやばいと思ったりしますよ。やばいと思うことは健全です。もしその裁きとか聞いても私大丈夫ですとかって言い切れる人はやばいです。そんな人いないんですよ。だからやばいと思う事柄に対して正直になる必要があります。私なんかまだあなたのことをはっきりと信じてないっぽいですって、裁きって聞くと本当に怖いんですって、神の国にあなたの国を相続するなんかその実感がないんですって、どうしたらいいんでしょうかって、私の何が悪いんでしょうかって、何を信じることができてないんでしょうかって、どの罪を悔い改めたらいいんでしょうか。そしたらイエス・キリストの十字架が私に迫ってきますよ。その罪はイエス・キリストにあって許されたんだよって、私はあなたのことを責めないよって、責めるとこないもんって、私はその罰をイエス・キリストに負わせ、イエス・キリストは私の御子はイエスはあなたの罰を受けて十字架で死んだじゃないかって、いいかいって、あなたは正しいって認められてるんだって、そうやって進むんですよ。この地上で生きている時にも裁きという言葉をたくさん聞きますし、いろんなその世界情勢とか日本でもそうですけど、情勢を見ていると本当に終わりの日に近づいてきているのを見ます。不安になることは別に悪いことじゃないです、ノーマルだし当たり前です。 でもそこで不安になりすぎて、その不安に押しつぶされて私はダメだって思うのは、もう悪魔の思うツボです。そうなってほしいんですよ。私たちにつまずいて、私たちに倒れてほしいんですよ。私たちに永遠に滅んでほしいというのが悪魔の考えなんですよ。悪魔は私たちの罪を示し、私たちのそのもう神に対する期待とか許されているというその信仰を全部取り去ろうとするんですよ。聖霊は同じように私の罪を示します。でもその罪をイエス・キリストのもとに、神のもとに持ってきなさいということを言います。この両者どっちの声を聞くかですよ。裁きの日というのは、私たちにとって、イエス・キリストを信じる者たちにとって決して怖いものじゃないですよ。私たちは義とイエス・キリストにあって認められたので、幸いだと言いなさいって、この裁きの日が来るときに、彼らはその行いの実を食べるって、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、その義と認められたことを感謝して神に対してその応答するので、愛の実が結ばれていくんですよ。それを食べなさいって。11節と12節。でも悪者には災いあれと、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。我が民よ、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む道をかき乱す。悪者が受ける報いですよ。その神から許されることなしに過ごしてしまうのは本当に怖い話ですよ、ある意味。だから災いがその身に降りかかるからだって、幼子たちが、その幼子たちに虐げられるんですよ。女たちに治められる。ある意味、その別に男尊女卑な話じゃないですけども、基本男性がリーダーですから、だからその秩序が、無秩序になっているその世界に生きることになるよって。その指導者が惑わすものとなり、その指導者によってあなたはかき乱されるって。でもイエス・キリストを信じた私たちは、義人としてその日を幸いとして、そして義の実を私たちは食べてていいんですよ。13節から最後の26節までというのは、神がユダを裁くということです。まずは13節から15節を読みします。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒らせ、貧しい者からかすめた者をあなた方の家に置いてある。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の御告げ。で、主はその論争するために立ち上がるって。で、この論争という、論争するっていう言葉は、例えば、裁判で自分の正しさを証明する、弁護する、主張するという、言い方が他にあります。この論争するというのはね。別に言い争おうって言ってるんじゃないんですよ。神のご自身の正しさを主張し、ご自身のその義の、基準を弁護されるんですよ。以前の1章の18節には、さあ来たれ論じ合おうと言ってるんですよ。これとは全く別の言葉が使われています。この論じ合おうというのは、一緒に考えようじゃないかって。考えて事の道理を一緒にその考えていこうって。いや、私に従う方がいいでしょうって。神に従う方が。神を捨てるのは、いや、どう考えても良くないでしょうって。冷静になって考えてみようっていうのが、この1章の18節のさあ来たれ論じ合おうです。でもここで言うその論争するため、論争するというのは全く違います。神がご自分の正しさを主張するということです。そして民を裁く、民の長老たちや司たちを特に裁くんですよ。だから上に立つ者っていうのは、牧師、教師もそうですけども、その人に教える立場にある者っていうのは、人をリードする立場にある人たちっていうのは、より厳しい裁きに遭うんですよ。この民の司たちや長老たちもそうですよ。彼らはしかも貧しいものからかすめ奪って自分のものにしてるんですよ。自分たちが裕福になるために貧しいものや弱いものをないがしろにしたんですよ。この件に関して神は黙っていないんですよ。16節。主は仰せられた。シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、 足に鈴を鳴らしながら小股で歩いている。シオンの娘は高ぶったって。イスラエルの民は、ミギダの民は、神からしてそのイスラエルの民というのはそのシオンの娘たちなんですよ。その花嫁なんですよ。でも高ぶってしまったって。神を尊び、神を喜ばせる言動をしなくなってしまったって。それどころか彼らが高ぶって、自分の富や美しさを追い求めて、神も周りの人々にも目を向けなくなったって。首を伸ばすってことはその私を見てってことですよ。そして色目を使って歩いてるんですよ。で、足に鈴を鳴らしながら小股で歩くって、そのアクセサリーをつけながらね、おしゃれして私を見てよって色目を使って歩いてるんですよ。17節から23節。それゆえ主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。その日、主はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の飾り物、耳は腕はベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、被り物を覗かれる。で、シオンのその娘から神は飾り物を覗くって、頭の頂きをかさぶただらけにして額をそのむき出しにするって、もうそのままにするって、なんかこの装飾品とか飾り物、それを一切全部取り去るって。で、そのずっと読んでた18節から23節まではそのリストです。24節から26節。こうして良い香りは腐った匂いとなり、帯は荒縄、結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。その美しさは焼け傷となる。あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れ、その門は皆悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座す。自分たちが追い求めていたものを結局失うことになってしまうって。良い香りというのは腐った匂いになって、美しさを失ってしまうって。男たちも戦いで死んでしまうって。町には悲しみと嘆きが広がって、シオン、エルサレムはさびれ果てて地に座してしまうって、つまり崩壊するってことですよ。最終的にはそうなるって。彼らが神を捨てたからですよ。彼らがその自分の罪をあがなわれず、そのままにして神を捨て神に立ち返ることをしなかったからです。4章というのは、3章のその続き一節ですけども、その2節から後というのは、メシアが、つまりイエス・キリストが、治めるとき、このエルサレムシオンをどうなるかという、そのずっと今の時代よりも後の話のことをしています。だからイザヤにしてもそうですけど、その預言書っていうのは難しいのは、いつの話をしているかっていうのが分かんなかったりするからです。で、現在の話をしていることもあれば、すぐ近いその将来を予言していることもあります。特にこれはそうですよ。アハズの時代に予言をしているんですけども、100年もしないうちにこのイザヤの言葉は実現しました。でも、そのもっと後、私たちのこの今の現代よりも後、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この地上エルサレムで千年間を治めるという、この千年王国の話もしているわけです。この4章の2節から以降がその千年王国の話です。でも、1節は、3章の続きです。だからむしろ27節にして欲しかったぐらいです、これは。1節。その日、7人の女が1人の男にすがりついて言う。私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちをあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを覗いてください。で、これはそのメシアによって、イエス・キリストによってあがなわれる前、4章っていうのはそのあがないについて書いてあるんですけど、その罪の状態から神があがなってくださるという、その罪を許して自由にしてくださるということが書かれてあるんですが、その前の状態です。3章の続きです。で、この25節に、あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れるというふうに書いてあります。だから戦いで男性がいなくなるんですよ。たくさんの男性が殺されるんですよ。で、実際にそうだったはずなんですよ。なので一人の男性に対して7人の女性がすがりついて願うようになるんですよ。 で当時、今ではそんなことないですけども、当時その結婚しないで一人でいるということはとてもその、ここで言うそしりだったんですよ。恥ずかしいことというか、この当時の、文化の話です。別に今どうだというふうに言ってるわけじゃないし、パウロはその独身の賜物もあるって、神がある人たちをその独身として一生神に対して生きるように定めてる人もいるって。そうじゃない他の人たちは、多くの人たちはそうじゃなかったりしますけど、だから独身が悪いとかその悪くないとかそんな話をしてるわけじゃなく、この当時、女性たちが未婚のまま死んでいくというのは、誰とも結婚しないというのは恥ずかしいことだったという文化があります。なので自分たちのパンを食べて自分たちの着物を着まして、別に私をその養ってくださらなくて結構ですって、その夫婦として生活しなくてもいいですって、ただあなたの名前で呼ばれるようにしてください、だから私ただ名前変えたいだけですって、あなたのそのファミリーネームで名字で私が呼ばれるようにしてくださいって、必要なことは私自分でできますからって。だから男性がいないんですよ。で、未だにここまで来てもやっぱ神に思いを向けることができてないわけですよ。自分のその価値観、自分が考えている幸せ、自分が考えている誉れ、それを探し求めてるわけですよ。だから神ではなくてその一人の男性にすがりついていくわけじゃないですか。私たちをあなたの、嫁にしてくださいって、名前だけでもくださいって。イスラエルだけじゃなくて国全体が神に従っていかないと、どんどんその下火になっていくんですよ。裕福さも美しさもあったはずなのに徐々に失われていくんですよ。日本ではそのイエス・キリストを信じてイエス・キリストに従ってっていうその文化ではなかったですよ、もともと。でも戦国時代であったり、ある一部のところで少しだけこのリバイバルというか波がありましたよ。多くの人たちがイエス・キリストを信じた時が。でもそこからそのキリスト教がこの禁教になったり、いろんなその迫害があったりして、そのどんどんどんどん下火になっていくわけですよ。で、現代に至るわけですよ。ここから先もそうですよ。アメリカもそうですよ。こういう箇所とか読んでると、そのチャックさんとか別のカルバイチャペルの牧師の、アメリカ人の牧師のメッセージとか聞いてると、いつもそのうちの国はって、私たちの国はもう大変だって言ってるんですよ。もともとそのイギリスからピューリタンという人たちが、正教徒の人たちがその自由に神を賛美し神を礼拝し聖書について学べるその国を作りたいという、それが建国の理由なんですよ。悪いこともたくさんしましたよ。その先住民の人たちを殺したりね、それを正当化はできないです。でも彼らが考えていたそのアイデアというのは、ただ神を賛美して神を礼拝して御言葉を学ぶというのが、そのような国を作りたいというのがもともとの彼らの考えです。だからアメリカの一番最初の公立学校の教科書は聖書だったって言われてます。なのに今ではその学校で御言葉を、聖書を開くどころか聖書を持ってってもいけないし、聖書の言葉を引用してもいけないんですよ。そうやって嘆いてます。だから今のアメリカがあるって、日本も変わらないんですよ。だからクリスチャンとしてなぜそうなるか、なぜ国が下火になっていくのか、なぜ人がその苦しむのか、なぜ不平等が生まれるのか、なんで無秩序になるのか知ってるんですよ、私たち。だからこの時代に生きる、日本に生きるクリスチャンとして、やっぱこの理由とかこの道理を理解して、国のためにも地域のためにも周りの人々のためにも取りなしに乗っていく必要はありますよ。思い起こすときにね、上に立つ人たちをお助けくださいって、日本にも憐れんでくださって、また日本がこのままリバイバルないでイエス・キリストが戻って来られることがないように助けてくださいって、救いを恵んでくださいって。2節から6節まではそのメシアがエルサレムとその民をあがなうということが書かれてあります。2節、その日主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。この主の若枝というふうに書かれているのはイエス・キリストを指し示します。まあメシアを指して言っています。預言者たちがそのキリストを指して、メシアを指して、この主の若枝というふうに言っています。テレビには出ないんですけども、メモを取っている方はどうぞ取ってください。イザヤの11章の1節、 イザヤの11章の1節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。エレミアの25章の5節、エレミア25章の5節、ごめんなさい、23章の5節、エレミア23の5、エレミア23の5、見よ、その時代が来る、主の言葉。その時私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの地に公正と義を行う。同じエレミアの33章15節、エレミア33章15節、その日その時、私はダビデのために義の若枝を芽生えさせる。彼はこの地に公正と義を行う。さっきのエレミアさんと一緒ですね。最後、ゼカリア。ゼカリアの3章の8節。ゼカリア3章8節。聞け、大祭司ヨシュアよ。あなたも、あなたの前に座している同僚たちも、彼らは印となる人たちだ。見よ、私は私のしもべ、若枝を来させる。神がそのメシアを必ずエルサレムに対して、ユダに対して、イスラエルに対して送るという約束を、イザヤやエレミアやゼカリアを通して、他の預言者を通しても言ってますけども、特にイザヤ、エレミア、ゼカリアには、この主の若枝という名前でキリストを紹介しているわけです。この主の若枝は、麗しくて栄光に輝く。ヨハネの15章の5節、2回飛ばしてもらっていいですかね。もう一個お願いします。はい。ヨハネの15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。でイエス・キリストはご自分をその若枝、ブドウの木っていうのはその幹があるわけじゃないですよね。つるだから。だからその若枝ですよ、イエス・キリストが。その若枝につながっているのであれば、その人たちは多くの実を結ぶって。だからこの主の若枝は麗しくて栄光に輝いて、この地の実というのが、イスラエルの逃れた者の意向と輝き、飾りになるって。残された者たち。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、その裁きや滅びを免れた人たち。その人たちにとって、この地の実というのが、若枝から、その若枝になっている、実っているその実が飾りになるって。そして3節、シオンに残されたもの、エルサレムに残った者たちは聖と呼ばれるようになる。皆エルサレムで命の書に記されたものである。イエス・キリストがエルサレムとその民をあがなうときに、私たちも含まれます。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちもアブラハムの子孫として、神の民として、イエス・キリストが流されたその血によって、私たちは新しい契約に入れられました。その契約の一部が、私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となるって。イエス・キリストが十字架で血を流してくださったので、私はこのことを信じる信仰によって神の民とされるんですよ。イエス・キリストが再び来られて、その民をあがなわれるとき、私たちもそうですけど、あがなわれたら聖と呼ばれるって、清いと呼ばれるって。世の中を見回したら、私よりも裕福な人はたくさんいます。私よりもイケメンの人たちは残念ながらいっぱいいます別に残念でもないんですけど、私よりも性格のいい人たち、私よりも頭のいい人たち、私よりも能力のある人たちはたくさんいます。清いというふうに言われる人たちはそんなにいないかもしれません。私が他の人たちと比べて何か劣ってたとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって、私には清いというふうに神から言われるんですよ。傷のないものだって。神に受け入れられるものなんですよ。神のものとされてるんですよ。それだったらですよ。今この地上において、私が他の人たちと比べて、なんか物を持ってなかったとしても、お金も持ってなかったとしても、能力がなかったとしても、見た目がちょっと気になるからといって、私にこの神からあなたは清いって、イエス・キリストによって贖われてるって、私の目にはあなたは高価で尊くて美しいって、神との永遠の関係、永遠の命が与えられてる方に目を向けるのであれば、 なんかその卑屈になったり、人と比べて私なんてっていうふうに思ったりしない、そういうふうにしないんですよ。神とのその関係において、もう常になんか自由で、そこに喜びがありますよ。神はそれを味わってほしいんですよ。イエス・キリストが来られたら、そこにはもう完全なる贖いがあります。そこに完成形があります。でも今のイエス・キリストを信じたその時から、私たちに永遠の命が与えられているということは、キリストを信じたその時から永遠の命というのは始まってるんですよ。何もキリストがもう一度戻って来られてから永遠の命が始まるわけでもないし、私が死んだ後に復活してから永遠の命が始まるわけでもないんですよ。キリストを信じた時に、私の中に聖霊が与えられた時に、その時その瞬間から永遠の命、神とのこの親しい愛し合うという関係は始まってるんですよ。だからこの前味わいを、本当本物はもっと後だけど、イエス・キリストが戻って来られてからですけど、今でもこの不完全ながらにして、この神から愛されていること、許されていること、イエス・キリストによって贖われていること、自由、喜び、感謝、それを味わうことができるんですよ。命の書に記されたものは清いって呼ばれるって。私たちもイエス・キリストを信じて、命の書に私たちの名前が記されているわけじゃないですか。主が裁きの霊と焼き尽くす霊によって、4節、シオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの地をその中からすすぎ清めるって。主の若枝はシオンの娘たちをあがなってくださるんですよ。裁きの霊と焼き尽くす霊による、だから簡単にはいかないですよ。確かにその霊によってシオンの娘たちの汚れは現れるんですが、自分の罪というのが明らかになる必要があります。ちょっと嫌なんですよ。私が間違っている、神の前に私は罪を犯しているということを認めるのはちょっと嫌なんですよ。けどそこからじゃないと始まらないんですよ。あがないというのは、許しというのは、神の前に私が間違っているということをその認めないことには、私はあがなわれることも許されることもないんですよ。そうやってその聖霊が私のその罪を示して、裁きの日とか主が死の日とかっていう時に、こう私の心を射抜かれる時に、時にはなんか私のこの心をぶった切ってこれもらえるような、バシャーンってやられるような感覚にもなりますよ。でもむちゃくちゃ価値があるんですよ、それには。その後神の愛を知って、それを慰めてもらって、癒してもらって、そしてまた救われていること、イエス・キリストの血によって贖われていること、そのことをもう一度また思い起こすんですよ。私に与えられている永遠の命をまた味わうんですよ。5節と6節、主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、狩り用となり、昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだ。主の栄光と臨在が、そのイエス・キリストがその地上で治めるようになるときに、その日には、その神の栄光と臨在が目に見えるようになるって、もうその出エジプトの時のようになるんですよ。この目で見れるんですよ、その雲が、うわーっていう火が。太陽からも雨からも、また嵐からも守られるって。だからその日には、神が、イエス・キリストがによって贖ってくださった、清いと呼ばれる命の書に名前が記されている者たちを完全に守ってくれるんですよ。その日というのは、イエス・キリストが戻って来られる日は、私たちにとって、イエス・キリストを信じる者たちにとって恐ろしい日じゃないですよ。むしろ待ち遠しい日なんですよ。救いが、贖いが確実になるんですよ。あらゆる悪から清められて、聖って清いっていうふうに呼ばれるようになるんですよ。あらゆる人間的な、また悪魔的な悪からも守られるんですよ。私の魂の救いが完成する日ですよ。イエス・キリストが昇天されてから、天に帰られてから約もう2000年が過ぎようとしてますよ。まだ2000年は経ってないでしょうけど。だからいつイエス・キリストがまた戻って来られるか分からない、いつ来られてもおかしくない時代に私たちは生きています。すでに多くの国々に、そのなんかうまくいかないっていうような、それが、そういう状況になってるし、人々の思いはますますその自分にしか向かなくなってきますよ、これから先。だからこの時代に生きるクリスチャンとして、神を恐れ尊び、キリストに留まっている必要があります。 さっきも言ったように死の日が待ち遠しいっていうふうに思えるのは瞬間的にはあるかもしれません。けどまた次の瞬間には恐ろしくも思えます。自分のその救いを自分の信仰を疑ったりする思いが出てくるから。ありがたいことに、あんた一人で頑張れって言われてないんですよ。誰一人として、一人で頑張れって言われてる人はいないんですよ。私たちは互いに愛し合いなさいって。私があなた方を愛したようにあなた方もまた互いに愛し合いなさいって、これが私の戒めですってイエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者たちに戒めを与えたんですよ。互いに愛し合いなさいって。このような時代だからこそですよ。お互いの励ましが必要なんですよ。お互いの取りなしが必要なんですよ。すぐにその自分が責められているように感じて、うまくいってないように感じて、つまずいているように感じて、倒れてしまっているように感じて、もしくはそうなるかもしれませんよ。これから先もっとなんかその政治の情勢とか世界情勢とかがいろんなその悪いことが起こるかもしれないですよ。聖書に予言されているように、あらかじめ言われているように。だからこそですよ。私たちこの互いの関係というのが必要なんですよ。今日運動会がありました。運動会、リレー競技とかも基本個人競技ですよ。でも中にやっぱりその支援が必要な子たちっているじゃないですか。自分には自信がない子たち、またその自分の力ではその走りきれないと思ってて嫌だって言ってる子たちで、そういう子たちのその手を握って先生たちとかその上のお兄ちゃんお姉ちゃん先輩たちが手を握って一緒に走ってる様子が何回か見られましたよ。とっても麗しかったですよ。イエス・キリストは常に私の隣にいてくださるんですよ。聖霊は私の内側にいつも住んでおられるんですよ。神は天におられて、私のやることなすことすべて見ておられて、今すぐにでもその天使を送って私を助けてくださることのできる方なんですよ。私たちはお互いの関係が与えられています。プラス父なる神もイエス・キリストもうちに住んでおられる聖霊もこのフルサポートで、アルソックもびっくりなぐらいのフルサポートで私を支えてくださるんですよ。私が不安になるときに神を向くと神は助けてくださるんですよ。イエス・キリストを向くと助けてくださるんですよ。聖霊が私を内側から励ましてくださるんですよ。私たちは一人じゃないですよ。私に力がなくていいんですよ。一人で走りきれなくていいんですよ。自信がなくて全然いいですよ。むしろその方がいいですよ。最後まで一人で走りきれないから、私たち。だからお互い助け合う必要があるし、神に助けを求める必要があります。天国で私のその一生のなんかビデオみたいのがあったら、神がその天使を送って私を支えようとしているのに、私が立てなくて歩けないのに、いいですいいですとかってこうやってごねてる絵をいっぱい見ることになるでしょうけど、少なくなりたいですよ。そういうのもっと本当に素直になって、すいませんって、できませんでしたって、ごめんなさい、私には力がないですって、私そこもう一歩も進めません。そうやって神に信頼すること、神により頼むことをもっともっとしていきたいですよ。神はいつか私から、私がすべて神以外頼りにしているものを全部取り去る時が来るんですよ。その時にもう腰砕けになってグラグラグラグラするのか、いや私には救いの岩であるイエス・キリストがおられるってそこに立てるのか、後者でありたいですよ。最後に一つ開けて、終わりにしたいです。フィリピの1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。神は必ずこの世を裁く時というのをこの、定めておられます。イエス・キリストは必ず戻ってこられます。でもと同時に、その裁きに遭うことがないように、私たちが滅んでしまうことがないように、贖いをイエス・キリストにあって私たちに提供してくださっています。裁かれるっていうところだけ見るのか、そうじゃなくて贖いを見るのか、私たちイエス・キリストのことを知ってるんですよ。 そして神ご自身が私のうちに始められた、この私をあがなってくださるという、私をイエス・キリストのように変え、作り変えてってくださる。私に新しい命を与えて、永遠に私に神との愛し合う関係を与えてくださるという良い働きを始められたんですよ。その方が、イエス・キリストがもう一度戻って来られる日までに、それを必ず完成させてくださるんですよ。私たちそれを信じるほかないですよ。よし、私頑張るぞじゃないんですよ。神がそうしてくださるから、神に期待するんですよ。私に力がなくていいんですよ。走りきれなくていいんですよ。私にその力がなくていいんですよ。その代わり、神により頼んで、神に信頼するんですよ。そしたら、本当にその神が、イエス・キリストがもう一度戻って来られるというのは、私たちにとって、待ち遠しいものになりますよ。祝福になりますよ。祈ります。天のお父さん。あなたが本当にイエス・キリストにあって私たちをあがなってくださっていること、あなたの前に本当に責められて罰を受けるはずだった私をあなたが憐れんでくださり、恵みを注いでくださってイエス・キリストを与えて、この私を罪から滅びから罪からあがない滅びを免らせてくださったこと、本当にありがとうございます。このあなたの与えてくださった福音に固く立ち続けていることができますように、裁きとかイエス・キリストが戻ってこられるとか、そういうのを聞くとビクビクしてしまう時があります。その時には何かおかしいはずですから、あなたに対するその信仰をもう一度見直して、そしてそのイエス・キリストによってあがなられていることをもう一度反芻して、あなたからどれほど愛されているということをその味わって、イエス・キリストの上に固く立ち、聖霊によってまた一歩歩むことができるように私たちをお助けください。あなたは、裁かれる方でもありますが、あなたは愛と恵みを持って信じる者たちをあがなってくださる方でもあります。どうぞあなたの愛や恵みの部分をいつも覚えていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。